としゅうこのしこめんねろめんねろ。
完成させるぞ。
さあ今週も始まりました。塩原敏行のしこめんネオ、平成31年4月25日収録の第61回、放送は令和元年5月31日となります。パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてゲスト&アシスタントの皆さんです。よろしくお願いします。いよいよ最終回ですね。平成王を決める最終回。
もう令和も始まってね、しばらく
経ちました。まだ平成王。
じゃあ最後の途中経過言いますか。
お、結構接
戦。コータ、
言っちゃいます？
はい。言っちゃいますよ。コータ21。
おお。
目崎20。
おお。
木村19。
うわあ。じゃあ並んだ。すごい。
はい。
と田辺2。頑張りましょう。最後一瞬
挽回します。せーの、
でも可能性ないよね。
クイズ番組だからこっから2点とかあるかもしれない。
あ、2点でもしかし
サービス問題
あるかもしれないから。
あるかもしれない。
最後100点かもしれ
ない。全部無理するやつ。
はい、じゃあ先週からの引き続き、今度は平成28年にいきますね。
そこまで来てんのか。
いきますよ。コータ32歳、目崎29歳、木村25歳、田辺は18歳ですね。
はい、
はい、この年天皇陛下が国民向けのビデオメッセージで退位の意向を示唆しました。はい、さあそんな平成28年から第73問。アメリカのオバマ大統領が現職の米大統領として初めてほにゃらら。
はい、
コータ
広島訪問。
正解です。
あ、広島県民。
めっちゃニュース。これはすごいことですよ。現職の米国、まあ、いわゆる原爆を落とした国の大統領が、うん、あそこに行ったと。
ね、
5月27日に第44代アメリカ合衆国の大統領バラク・オバマ氏が同国により原子爆弾を投下された広島を訪問し、まあ、核兵器の使用について謝罪はしないとした上でも、核兵器の廃絶を、この世界から核兵器をなくしましょうということを訴えたと。そして同国によって、核兵器が投下された日本の都市へ現職の大統領が訪問するのは史上初めてのこと で、うん、で被爆者の方とかとね結構お話しされてね、一般市民の方とかとお話しされて、なんかいろいろないい言葉をたくさん聞いたので、あれがまた何か変わっていくかもしれないなっていうのを感じましたね。そんな年でした。それから、小池百合子さん、元防衛省の、女性初の東京都知事になりましたね。この年選挙権年齢が18歳以上に引き上げされて参政権拡大されたのは実は71年ぶりとなるんですね。はい、それからリオ五輪があったので、この年は日本が史上最多の41個のメダルを獲得した。実はむちゃくちゃ取ってたっていう、そういえばみたいな。あと今も続いています、実はこちら熊本地震があったのはこの年で、この間ニュースでやったんだけど、まだ仮設住宅が1万6000棟とかいったかな。もう全然大量に仮設住宅が、こうやって平成28年の話だからね、3年前とかの話で、まだまだ復興は進んでいないと。それからこの年ポケモン GO が社会現象になりました。はい、
最初はやったわ。
最初は今もやってる人いっぱいいるよね。全然ね。これも今も続いている話ですね。イギリスが EU 離脱を問う国民投票で離脱派がなんと勝利をしたと。もう離脱だって言ってみんなになったのに、今になって、なんか離脱したら利権ほとんどねえじゃんってなって、みんなが尻込みし始めて、どうするどうするって言ってずっと尻込みをし続けてるっていう状態が今も続いてますね。それからこれもなかなかひどい事件でしたね。津久井やまゆり園で元職員が入所者19人を視殺したっていう、まあ第二次世界大戦頃から言われているような、ちょっとまあああいう考え方が今もこうやって残っているんだなっていうのを結構感じざるを得ないような悲惨な事件でしたね。そしてこの年平成28年、もう問題ないんですけど、最後のニュースがアイドルグループスマップが解散しましたと。まさに平成の終わり。以上が平成28年でした。さあもうこっからはね、問題簡単ですよ。
最近だから。いかに早押し。ちょろいですね。
早押しだね。
ちょろいですね。
平成29年、コータ33歳、 目崎くん30歳、木村が26歳、田辺19歳の頃ですね、
はい。
将棋ブーム、藤井聡太四段が29連勝した。その一方で加藤一二三九段が引退した。そして羽生善治竜王が永世七冠になったとこの年ですね、元スマップの稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾は公式ファンサイト新しい地図ニューマップを開設した年ですね。でこの年は、自民党が衆院選で圧勝したことによって民進党がバラバラに分裂して野党第一党は枝野さんが率いる立憲民主党、まあ、今も野党第一党ですねが躍進したと。代わりに、小池さんが大こけしてっていうねありましたね。それから女子フィギュアの浅田真央選手や女子ゴルフの宮里藍さん、この辺が引退したという年、2人とも若いですけどね。さあそんな平成29年から第74問、ででん、もう早押しですよ。上野動物園、はい、目崎くん、
シャンシャン、
正解です。
なんだなんだ、
全然違うことやとした。
何
やとした？ランラン
でも危なくないから言っていいから、ね、全然いいし、ジャイアントパンダ、鈴木ランナーではない。シャンシャンが誕生しました。ちなみにこのシャンシャンですね、塩原と同じ6月12日が誕生しました。
可愛い、
一緒なんです。また共謀罪の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法、まあ、テロ法ですね、が成立したという、まあ新ね、内心の自由を侵されるんじゃないかって言って、かなり悪法なんじゃないかとかも言われてますね。思っただけでいかんのかいっていう、うん、それから森友学園問題で内閣の支持率は急落とはいえ、今もその内閣は続いていますけど、前理事長夫妻が逮捕、あの花輪に似ている
風評被害
だ、かぶいてる、
はい、だから自分で言ってるから、ね、私はよく言ってる、かごいてじゃねえわって言ってる。だから市川海老蔵さんの妻でフリーアナウンサーの小林真央さんが亡くなられたのもこの年ですね。とザマの旧遺体事件、 あれがこれをきっかけにツイッターがサービスルールを変更と、まあ、あれツイッターがきっかけでね、声をかけたりとかっていうことがあったので、
やべえよな、うん。
さあそんな平成29年から第75問、もう早押しですよ、いいですか。共和党の、
はい、
はい、コータ、
ドナルド・トランプ、
正解です。共和党のドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に就任しました。このドナルド・トランプさんですね、1期目の最初の就任時の年齢が70歳7ヶ月、これは歴代の大統領の中で最も高齢、かつ史上初の政治関係や軍人の経験がない人物、まあ、バリバリのお金の人ですね、この人、不動産王です
から
ね、
お金の人、
はい。以上が平成29年でしたね。
やばい、終わっちゃうよ。さあ
平成もう30年に入りますよ。
うわ、
も
う、
はい、コートは34歳、目崎くん31歳、
今の年齢、
木村27歳、田辺20歳。
さあ
おめでとう、
あやばい、
ピョンチャンオリンピックで日本は冬季最多の13メダル、フィギュアの羽生結弦選手が連覇、めちゃくちゃ最近ですね。それから西日本豪雨で死者が220人超、日大アメフト部選手が危険タックルなど、スポーツ界では不祥事が相次ぎました。またテニスの大坂なおみが全米オープンで優勝し、日本人初の4大タイトルを取りましたね。日産のゴーン会長が逮捕、北海道では震度7、道内全域で停電、またオウム松本死刑囚ら元幹部の死刑全員が執行されましたね、うん。大谷翔平はメジャーでは新人王になりました、うん。また大型台風が襲来し、関西国際空港が冠水し孤立したっていう、まあ非常に災害が多かった1年、うん、よく覚えてますね。そんな平成30年から、これ最後というか平成30年最後の問題です。第76問、出てん、9月16日、
なんだっけ、
歌手の、
はい、
木村かな、
安室奈美恵、
正解です。
ああ
正解、安室奈美恵さんが引退、茶髪のロングヘア、ミニスカート、細眉、厚底ブーツなどといった彼女のファッションスタイルや髪型メイクなどに憧れる若い女性たちが大量発生し社会現象となった。
これも平成の、
ね、これは平成ですね、平成を象徴しますね。平成の初期にデビューし、平成の末期に引退した、まさに平成を代表する大スターとなった安室奈美恵さんの引退ですね。平成が終わりって感じがしましたね。さあ最後の年ですよ、平成31年、 コウタ35歳になる年ですね、うん、目崎くんは32歳になります、木村は28歳、田辺も21歳になります。
わけえな
まだわけえさあ最後3問ですね。平成31年から3問、
31年で3問あります。
では第77問、ででん、令和は数えること248番目の元号ですが、ではでは1番目の元号は何でしょう。
はい、
はい、目崎くん、
え、ちょ、大化、
正解。
おお、
正解です。
大化の改新ですね。
そうですね、大化の改新で、
よく出てきたね。
すごい、
大化元年、大化元年は645年で、大化は6年まで続いたそうですね。
虫ごめくって大化の改新、
さすが、さすがですね。
すごいすごいすごい、
はい、そういうわけですね。あ、ニュースありましたね。今年の4月30日をもって平成という時代は31年の歳月をもってその役目を終え、翌日5月1日より新時代令和元年を迎えます。昭和の約半分しかなかった時代ですが、まあ、日本国内で言えば大政奉還から明治に突入して以降では初めて戦争のない時代として駆け抜けた。それが平成という時代でしたね。
平和になる、
まさに平成の平和は達成されたと、まあ、さっきのニュースとかで言うと、まあ、世界レベルで言うとまだまだ大きい戦争はたくさんあるけど、日本国内だけに限れば、まあ、戦争がないっていうのが平成っていう31年間でしたね。さあ残り2問です。第78問、ででん、新天皇、まあ、現在の皇太子様のお名前は。皇太子ほにゃらら親王、
いや間違ったも、
目崎くん
間違ったらごめんなさい、ひろひと
は
残念、
ひろひとさんないんですよ、ごめんなさい、
天皇です絶対聞いてないから大丈夫絶対
常識が足りない人、
絶対に聞いてないから大丈夫。はい、木村さん、
あきひと、
残念、
あきとさん、
残念
はいって言って
から、はい、
でもいっぱい言える、これいっぱい言える、
あきとさん、なんだっけ、
当ててみよう、
これは誰もわかんないのも
ちょっと問題、誰もわかんない、ちょっとね、
やべえな、
皇太子様としかね、
皇太子様ですね、新天皇、令和の新天皇、
名前出ねえもん、
皇太子、
うーん、
あ、え、
人わかんないよ、
そこら辺の復活みたいな、
秋人が美味しいの、
じゃあ全員一回パージして答えれるようにして、一文字だけ、
あ、じゃあ俺もとりあえず
先に言っとくか、
当たっちゃったりして、うん、カズヤ、
絶対やると思ったよそういうの
新天皇のお名前は、皇太子カズヤ親王、不正解、一文字目はなです、
な、
うん、なです、
なりと
違います、近い、
はい、
はい、
なりひと、
超近い、
違うんだ、
なりかず、
なん
で外れた、
な
んで今のめざきくんのやつが一番近い、
なりひとですか、
なりひと様一番近い、皇太子なりひと親王一番近い、一番近い、さあ、
はい、
はい、
なる人
正解、
いやすごい、
そうです、お名前は皇太子なる人親王様ですね、覚えましょうね、ちゃんと覚えましょう、
なる人親王、成人って書くの
かな、徳ですね、あの徳があるの、
あ
の聖徳太子の徳に、
書いとこ、
人に人、うん、
徳人と書いて、
そうですね、なる人様ですね、
すげえ、人
徳が書けない、
キラキラ感、
絶対に読めない、
もう最後の問題ですよ。
うわ、
さあ、
なる人様、
最後の問題です。いきます。第79問、出てん。次のうち新元号の最終候補6つに残っていないものはどれか。全員、だ、全員答えてください。
全部ダサかった。
いいですか。残っていないものを選んでくださいね。
いないもの。
はい。1番。栄光、1番栄光、2番孔子、
感じみたい。
2番孔子。3番文久。文久。さあこの中から候補6つに残っていないものを選んでください。せーので、じゃあ決まったらお願いしますね。
決まった。
どうでしょう、
はい、
決まりました。良いですか。いきますね、せーのドン。はい、コウタが1番の栄光、その以外の3人が3番の文久。正解者は
もうダメだ、
います。
2ではない、
2ではない、
2ではない。
講師は入ってましたね。
入ってました。
正解はですね、文久です。
あ、
3番でした。
文久ってもう名か。
文久は過去に使われていた、ね、もう使われているやつです、
ね、あと栄光は加納栄光がフィーバーしちゃうね、これになったらっていうニュースを見て、あニュースやツイッターを見て、栄光はあった
あったのか。
さあじゃあその6つを一応言っときますか。栄光、これは、英語の A に広、あの弘前市の、うん、広いって書いて栄光。それから休暇、これ永久の休、久しに化け物、化け学の化、休暇。それから孔子、これは広いに至る孔子。それから万那、これは万、1万2万の万に平和の和。それから万法、これは万に安全保障の保ですね。万法と令和が6つでしたね。
令和で良かった。
令和良かったね。令和結構かっこいいよね。ちょっと中二病感あっていいよね。
カズレーザーが似合
わせしよう。ああそうなんだよね、名前がね、
逆なんです
ね。そう逆なんだよね。以上全79
番、
お疲れ様でした。
すごい、
いや勉強だった。
勉強になりました。
成人様が一番
申し訳がねえな。成人
様僕は一応選んで、これは覚えてほしいなっていうやつを一応選んだので、よかったら覚えていってください。さあというわけで結果が出たので、これによって平成王の称号が、じゃあどうやって発表したらいいかな。
最下位から、
最下位から、
最下位と1位残す。
じゃあ3位に、
ポイントで、ポイントで言いますか。
ポイントで、
ポイントで言います。田辺さん、
名前も読
む。3ポイント
やった
やったー。最後の正の字ができなかったけど、
79分の3。
いや、2ですね。
木村さん、
はい、
21ポイント。どうでしょう。さあ、コウタ、24ポイント。さあ最後、目崎くん次第。目崎くんのポイントは、ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルル平成王は斉藤幸太さんです。
ありがとうございます。やったー、
君が平成王だ。そしてこの iTunes カード、
ありがとうございます。1500
円分で、
ありがとうございます。
遅れてきたくせに。
ありがとうございます。
ずるい。
いやでもいい戦いだった。最後まで、
最後3人が三つどもえで、
接戦だったね。
いやいい勝負でしたね。
田辺の3ポイントもらえればな。
制度なんです。
ボーナスでもっと稼げてれば。
確かに、
という感じでして、いやいや平成振り返ってみていかがでしたでしょうか。
平成振り返って、
いろんなことがありました。激動の31年間でしたね。
定期的になんかびっくりすることあるな。
あるよね、世界情勢とかでも、ね、あとまあ流れがあるね。こういうのが世界的に流行ってってこうなってくっていうのがさ、まあそのさっき言ったさ、ソ連が崩壊してとかさ、何アパルトヘイトとかさ、ああいうのがなくなってってさ、だんだんそういう、まあ、日本でいうとこの公民権運動みたいなのがさ、だんだん浸透してってさ、民主化されてって、いろんな国がで今度は、 民主化されたことによってみんな国が、差別とかが少なくなってきて、自由競争になってきて、ちょっと一見幸せな社会をみんな夢見たんだけど、まあ、2000年代に入ってきたあたりから経済成長が止まって不況になると人々の心がすさんでって戦争が増えて、今は逆にあのナショナリズムが台頭してて、さっき言ってたね、トランプ大統領とか、EU が離脱したりとかっていう自国を保護する方向に、周りと仲良くするんじゃなくてうちの経済を発展させようみたいな方にみんなどんどん行く、うちも日本も安倍政権が長期政権になったりっていう、まあ、一連の流れが結構見えてくるよね、平成っていう時代でっていうのが結構ありますね。
平成の30年でこれだけいろんな、まあ、携帯もですし、SNS もだし、出たってことは令和入ったらどうなっちゃう
んだろうね、シンギュラリティも迎えるわけですよ、2040年の技術特異点があるので、AI が
分かんないだろう、
なんで新世代でしょ
むしろこれからの
これからの人ですよね。じゃあそんなね、平成が終わるということで、最後に今の天皇陛下ですね、が生前退位されるということで、ちょっとそのエピソードを、これラジオ あのアフターシックスジャンクションで聞いた話をちょっと持ってきた話なんですけど、生前退位されるということで、この昭仁天皇ですねさんは、このあとなんて呼ばれるのかといったら、平成天皇という呼び方は実はあまりふさわしくないって言って、それはなぜかっていうと、崩御された時に、昭和だったら昭和でぴったし終わって、その崩御されたことによって、新元号が発令されて、昭和の間天皇だった方だったので昭和天皇と呼ぶんですけど、今回は、生前退位なので平成天皇って言って崩御されていないので、なんかちょっと、まあ、ある意味失礼な行為に当たってしまうので、退位後は上皇様とか呼ぶのが正しい、そもしくは昭仁さんとか
昭仁
天皇とか、そういう風に名前で呼んであげるとかが、まあ、ふさわしいんじゃないかと、はい、で昭和天皇がですね、周りの者に対して呼び捨て、もうどんな者に対しても「おい田中」とか「なんとか」って言ったのに対して、この昭仁、まあ、上皇になる人ですね、天皇がほぼ全ての人に「さん」付けをするというのがかなり、まあ、性格的に特徴があるというか、すごく見てても分かると思うけど穏やかな性格の天皇陛下だったわけですね。この昭仁天皇が唯一さん付けをしなかった人間がいます。それは誰でしょう、このクイズ分かりますか。
なる人
です、芸能人ですね。
芸能人
っていうか学者であったりとか、
あ、はいはい、さかなクン。
正解。さかなクンのことは呼び捨てをしたって、さかなクンさんとは呼ばなかったっていうのが、はいはい、まあまあ、まあ、で言ってましたね。さかなさん、
さかなクンさん
とは呼ばなかったっていう、さか
なクン呼び捨てって、まあ、クンがついてます、まあ、
お人柄がすごくわかるというのが、でこの天皇陛下はですね、やっぱり最大の命題としてやっぱりあるのが、皇室というものをいかにして存続させていくかっていうこと、この千年以上続いてきた皇室がどうやったら続いていくのかっていうことを常に考えていると。でその中でですね、あるお言葉で、生き生きとして社会に内在するという言葉を使ったんですね。これどうすればいいのかって、生き生きとして社会に内在するっていうのは、なんか言ったら神っていうか、荒人神っていうか、まあ、神様なわけじゃないですか、なんだけど社会に内在するっていうのは、まあ、現世我々の世界に降り立って我々と交流するみたいな風な解釈を、まあ、昭仁さんは、解釈されたと。でじゃあどうすればいいのかと考えた時に、じゃあ僕ができることといったら2つあると。1つはまず祈ること、これが今までの伝統の中で行われていた祈りを捧げる天皇陛下が行われること、そしてもう1つは旅をすること。これが昭仁さんの最大の、実は今までの天皇陛下と違うことで、ものすごい移動距離なんですよね。あのご高齢で尋常じゃないぐらいの世界中各国を飛び回って旅をして、そこにいる現地の人と喋って、または被災者の元に行ったら祈りを捧げる、ただそれしかできないけど、僕にはこれしかできないですけどやりますっていうのがあの人の矜持だったと。それは何でかっていうと、さっき言ってた皇室を存続させるためには社会の中に内在しなければいけない、私は神様だからといって皇室にずっといては、なんだあの人なんかこもってるし、ほぼ仏壇じゃねえかとか神棚じゃねえかっていうふうにはならないように、一人の人間の姿としてちゃんとこの現世の中に生きるっていうのが、あの人の、まあ、今までの天皇陛下になかったすごい特殊性なわけですよね。これが、まあ、 なんだろう、なんでそういう風になってしまったかという、なってしまったって、まあ、いいことなんですけど、うん、っていうのはなんかこれ いろんな説があるんですけど、そのラジオで言ってたのはやはり先代の自分の父親の昭和天皇が、うん、やはり戦争責任を問われることがとても多かった天皇だったと言われているんですね、うん、第二次世界大戦も筆頭に。なんでその父親のことを後ろ指刺されたりとか、うん、お前あれ戦争のやつの息子だろっていうコンプレックスとかもしかしたらあったんじゃないか、だからとにかく平和ということにすごく固執していた天皇が今回の平成の女天皇だったんではないかっていう見方ができますね。でそれをまあなんか裏付けるじゃないんですけど、あのですね、沖縄にかなり固執しておられまして、2018年12月のお誕生日でのお言葉、この間の最後のお言葉ってやつに平成が戦争のない時代として終わろうとしているという言葉を捧げたわけですね、それから1997年沖縄返還の際に初めて沖縄県が返還されて県知事になった方が葬儀の時に亡くなった方にお花を贈ろうとしたんだって、うん、そしたら、官僚からそれ先例がないんでそういうことはしないでくださいっていうふうに言われたんだって、それに対して珍しく昭仁さんがすごくちょっと怒ったじゃないけど、先例を云々するのはおかしいっていうかなり強いお言葉で、沖縄に対して初めて県知事になった人に先例なんてクソもあるかって、私はこの人に対してお花が贈りたいんだっていう珍しく強い言葉を使ったっていうエピソードもあったりして、かなり沖縄であったり平和っていうことに対してすごく固執されている方でも、やっぱりそれはね、子供の頃に沖縄に行った時にあの火炎瓶を投げつけられたこととかもやっぱりあったんだって、うん、その昭和天皇の息子だろ、うん、戦争責任を持ってる男の子供だろっていうことでかなりそういうことを言われてたのが、僕の代では戦争は絶対させないっていう、うん、もしかしたら強い思いを持って公務に当たられていたのかなっていうのが、まあ、昭仁さんの特性ですよね。だからこの、社会で内在するどうやって、荒人神でありながら人間と、てかまあ我々みたいな庶民とどうやって交流するのかっていうことを、この先の、天皇陛下、令和新天皇がどういう風な形で解釈するかまだわからないんですよね。同じように旅をするかもしれないし、別の形でやるかもしれないしっていうのは、これから先ちょっと身を持っていこうかなっていう話ですね。あとあの人すごいお酒が好きっていうエピソード、むちゃくちゃザルなんだって、もういくらでも飲めちゃうから、それでなんかお酒でミスをしないかっていうのが楽しみってことを言ってましたよね。だからそういう人間らしいところを見たいみたいな話をされて、はい、こういう天皇陛下っていうのはやっぱり10年20年でしか物事を考えないてか、まあ考えられない我々現世の人々やもしくは総理大臣と違って千年単位で物を考えて、皇室をどうやって存続させてるかっていう、まあいわゆるもうこういう言い方したけど神の考え、神の視点を一人のあのおじいちゃんの肩にかかって30年間ご公務をされていたっていう、まあなかなか人間が普通はできることじゃないようなことをやられて実際に平和を達成されたという、まあそういった天皇陛下でしたねってことを忘れずにいてくださいっていう話ですね、はい。まあ、ラジオからの受け売りなんですけど、もしよかったらアフターシックスジャンクションの過去回で天皇のお言葉特集というところでもっと詳しく説明されているので、よかったら聞いてみてください。そんな感じですね、はい、以上で平成のこと大体振り返り終わりました。
すごい、
まあ、安心して令和に行けば、
もうね、
もうだいぶ聞いてきたら令和1ヶ月目、
確かにだいぶ言ってんだよね、まだあいつら平成なの
かまだ平成なのか
言われてる可能性はあるけどね。いや、じゃあなんか一言ずつ15秒ずつぐらいでなんかください。
いや、
平成、平成を、平成を一言で、
平成を一言で、うん、すごい。
嘘でしょ。これでいいね。勝て
ないよ。もう、
まあ、平成のことしか知らない、ね。昭和生まれとは平成のことしか知らないので、ね、まあ、この平和な感じが、うん、令和も続けばなって思ってます。
単語じゃねえ。
すごいじゃない。平成やっぱ平和だったんで、令和も平和に。行きたいと思います。
ちょっとお願いします
。ありがとう平成。
ありがとう平成。さあ、そういうわけで令和も我々を何卒よろしくお願いします。
お願いします。
今週も令の締め方をしたいと思います。え？あ、令の。
令の。
令の。違う。
はい、じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
田辺と
根崎と
斉藤と
木村でした。
令和。
塩原敏行のシコメンネオ。この番組は月額980円で 全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。